NPO 法人アースワーカーエナジー建築家と考える家づくり未来塾。家づくりは夢づくり、家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家からお話を伺いして、あなた自身の夢を未来につなげる家づくりを一緒に考えてみませんか？建築家と考える家づくり未来塾。毎月1回この時間は家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話を伺いします。今日は有限会社中島プランニング代表の中島博人さんをお迎えしてお話を伺いします。皆さんからの家づくりに関する質問やご意見もお待ちしています。 E メールは info@okazaki.fm info@okazaki.fm、 各地ミリの方は岡崎0564-55-8764、55-8764番です。建築家と考える家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト。ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは、森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。建築家と考える家づくり未来塾。今日は有限会社中島プランニング代表の中島博人さんをお迎えしております。中島さん、よろしくお願いいたします。
中島です、よろしくお願いします。
さあ、まずいろいろとお伺いしていきたいんですが、中島さんにとってこの家づくりっていうのはどういうものなんでしょうか？
非常に難しい仕事でして、当然お施主さんというのは夢があって、それを私たちがそれを具現化していくわけですけども、その一つ一つが当然違うわけで、そのこうお客さんの持っているイメージをいかにその、イメージ通りに具体化するっていうことが、非常に大きなポイントになると思います。
イメージしたものを形にしていくためには、そのイメージをどんどん引き出さなければいけないと思うんですが、その時にこだわってこういうふうに引き出しているよというところは何かあるんでしょうか？
そうですね、まずお客さんの夢だとかライフスタイル、そういったことを事細かくお施主さんから聞き出してですね、でそれを一つ一つ、こちらの、各建築家のフィルターを通して、お客さんに提案していくということになると思います。
なるほど。さあ、そんな中島さんの今まで作られたお家、こういう特徴があるよっていうのは何かありますか？
やっぱり、非常に予算がない、やっぱり今この時代からですね、多いものですから、まずローコストが、非常に大きなポイントになってきます。それとあとは当然その、家をこう長く維持していくためにはメンテナンスということも必要になってきますので、そのメンテナンスも、かからないような家ですね、あまりかからないような家作りですね、あと内装としてはもうやっぱり温かい、過ごしやすい家ということだと思います。
でも建築家の立場としてはコスト面よりでもこっちを使った方が格好がいいのにとか、こっちを使った方が嬉しいなっていうところはないですか？
それは当然、ありますけども、その いくら予算がたくさんあってもですね、いいものができるとは限らないわけで、
はい、
そういうその限られた予算の中でいかにその、まあ、最高のものを作り上げていくかっていうのが建築家の一つの大きな使命だと思います。
腕の見せ所なんですね。
まあそういうことになりますかね。
あの今まで手掛けられたその建物っていうのはどのくらいあるんですか？
まあ、あの私はあの当初はあの、まあ、美術大学を卒業してずっと店舗設計をやっておりまして、
はい、
でまあ、住宅設計はその店舗設計の後に始めましたので、
はい、
まあ、割とあの、年の割には住宅は割と少ないですけど、まあ、どうでしょう、年間 2,3 棟というところでしょうか。
あの店舗を設計するときと住宅を設計するとき、はいはい、まあ、もちろん使い方も違いますからいろいろ違うと思うんですが、はい、こうこだわりで変わってくるところっていうところは何かあるんですか？
やっぱり店舗の場合はもう明らかに商売ということが先に立ちますので、いわゆるまあ採算性だとかそういったものを考えながら、やるのと、あとはもう、いわゆるお節さんではなくそのお客さん、いわゆるそこに見えるお客さんがいかに満足していただけるかっていうもののまあ、ものづくりということになりますね、店舗の場合。うん、住宅の場合にはもうそこにこう一生、ほとんどの方が住まわれるわけですから、
はい、
そのさっき言いました住み心地やすさということが、まあ、非常に大きなポイントになっていると思います。
住み心地やすさの中に先ほど温かみという言葉がありました。温かみを出すためにこだわってこう心がけてらっしゃることって何かあるんですか？
そうですね、まあ、あの最近の私の住宅設計ではあの内装にほとんど木を使うことが多いですね、
はい、
やっぱり、真っ白い家よりも、温かみのあるその木を床壁天井、ほとんどに使うことでそのより温かみを感じさせるということですね。あとはもう、いわゆるまあビジュアル的な高さだけではなくあの、やっぱりその家族の雰囲気、いかにその家族が楽しくその住宅 で過ごせるかということの、まあ、温かみもあると思います。
あの床壁天井に木を使うということでしたが、ということは中身を見るとログハウスみたいなものを想像すればいいんですか？
いやもう全然ちょっと違いまして、
はい、
もう今壁天井に多く使うのはシナベニアという材料でして、はい、まあ、それは非常にあの、押し入れの中に使うような非常に安価な材料でして、でそれの節のないものを使いますので非常にその、木を使っても非常にシンプルな仕上げ方をしております。
あの腰壁として使うんじゃなくてもう壁全体がこう木になっているということ。
そうですね。
なんですね。でも子どもたちにとってはその方がこう本当にいいんでしょうね。特に寝ている赤ちゃんとかはずっと天井を見ているわけですし、長い時間過ごすのはちっちゃいお子さんですもんね。
そうですね。やっぱりその人間本来のその持ってるまあ、ものっていうのはやっぱり自然の中で、まあ、過ごすということは非常に大きなことだと思うんですね、だから、まあ、そういうその極力自然なものがこう目に入るようなもの、なおかつこう刺激的なものがこう目に入ってこないもの、例えばまあ強烈な赤だとかね、うんうん、まあ、部分的にはそういう、まあ、スパイスを入れるとか大事ですけど、まあ、全体として、まあ、反射率 50% というものが人間の目に非常にいいので、まあ、その辺の、木でもその割とその濃い木ではなくナチュラルな淡い色の、ものを使うということになると思います。
でもなんとなく私が想像するに木を使っているとその後のメンテナンスが大変なんじゃないかと思ってしまうんですが、先ほどメンテナンスにもこだわっているということですよね。あの床や壁天井はメンテナンスはいらないんですか？
あの木ですから、まあ、それはその当然その、自然にですね、まあ、劣化をしていくというか、まあ、だんだんこう飴色になっていくわけですね、 だからそのまあ例えばビニールクロスであれば焼けというものが非常に出てくるんです。それがその木の場合には、まあ、いいこう、まあ、経年変化といいますか、そういったものになっていきますので、後で張り替える必要がないということが、まあそのメンテナンスがあまり言えないということになっていくと思います。
なるほどね。いやでもなんかこう傷とかも思い出に残りそうですね。この時あなたがおもちゃを投げた傷だよとかね、ずっと後々に残るのかもしれません。素敵だな。じゃあそんな中島さんなんですが、そもそもこの建築家になろうと思われたそのきっかけは何だったんでしょうか。
まあ、先ほどちょっと触れましたけど、まあ、私は美大を卒業して、はい、で、まあ、店舗設計をずっとやっておりまして、その中で店舗設計やり始めると、店舗は建築の中にあるもので、非常に建築と密接な関係が あるもんですから、これはもうちょっと建築を勉強しないと、いわゆる、まあ、店舗設計もこう、まあ、ままならんのかなということで、建築を勉強し始めまして、それでまあ2級1級を取ってですね、そうすると、まあ住宅設計もできるよう、まあ、建築の免許あればできるようになるもんですから、それで住宅の仕事が入り始めてですね、で住宅の仕事をやってみると非常に面白かったんですね、
はい、
これはもうこうお客さんの夢をこう、まあ、現実化していくという、そのプロセスが非常にその店舗設計とは違う、こう醍醐味がありました。
なるほど。デザインするときに、まあ、店舗も住宅もですけど、一番こだわっているところはどんなところなんでしょうか。
そうですね、まあ、先ほどちょっと言いましたが、やっぱり、住みやすさ、うん、もうこれがその第一前提でして、やっぱりそこのうちにこう、まあ、帰りたい、そこでこう長時間こう住みたいというようなうち作り、まあ、当然そのためには光だったり風だったり、まあ環境というのは当然大事になってくるんですけど、そういうその環境を、いわゆるまあ住空間の環境を非常に大事にするということが大きな目的ですね。
なるほど。さあ、そんな中島さんにちょっとお伺いしてみたいと思うんですが、これから家を建てようと思っていらっしゃる方、それからまだまだ夢は叶うかどうかわからないけど家が欲しいなと思ってらっしゃる方、どんな風に家を建てたら、どんな風にこう想像したらうまくいくのか、ワンポイントアドバイスを教えてください。
これは普通のその、まあ、方が家を考えるとですね、いいものだけ集めればいいものができるという解釈の方が非常に多いんですね。やっぱり、ある程度こうメインとサブというものを上手にその使い分けて、一軒の、まあ、住宅を考えるということは非常に大事なので、そのトータルバランスといいますかね、そういったものを考えながら、やると、まあ、そのためにはやっぱりその、素人ではなく、その、まあ、私は建築家に相談した方が、よりいいものができる、まあ、当然経験がありますので、よりいいものができるというふうに思います。
なるほど、わかりました。では最後にラジオ聴きの皆さんに一言お願いします。
まあ、設計事務所、いわゆる建築家にその頼むというのは非常に、まあ、敷居が高いと思われがちですけども、まあ、前ちょっと言われたのが、うちみたいな予算のないところは設計事務所に頼むようなうちではありませんということを言われたんですけど、まあ、そういう方こそ、建築家と家づくりをする、その限られた予算の中で最高のものを作り上げていくということの方がいいものができると思いますので、まあ、これからうちを考えられている方は言われます。いろんなホームページとか見られて、その設計士、そのデザインの合う設計を探し出して、その人と綿密に相談していくということがいいと思います。
わかりました。ありがとうございます。いやいや、もっとお話をお伺いしたいんですが、そんな方はぜひお出かけいただきたいと思います。家を建てようと考えている方、建築に興味のある方は、毎月1回、12回シリーズで開催されています、建築家と考える家づくり勉強会、ぜひこちらにお出かけください。さあ、ここから詳しいお話、事務局の太田武さんにお話をお伺いします。太田さん、お願いします。今回の勉強会について教えてください。
はい、こんにちは。NPO 法人アースワーカーエナジー事務局の太田です。12回目となる今回は、10月の24日水曜日午後2時から、会場は、気球会館、名鉄東岡崎駅の南口から、徒歩2分のところにあります。参加される方は、事前にお申し込みください。電話番号 0564-57-1450 までお願いします。参加は無料となってますが、申し込みが必要となります。締め切りの方は23日、受付は朝10時から、夕方の6時までとなっております。家づくりを、これから考えている方、今日の中島さんに興味を持たれた方、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。
勉強会は10月24日水曜日午後2時から午後4時までです。参加無料となっていますので、ぜひご参加ください。ただし事前にお申し込みが必要です。10月23日まで受け付けておりますので、こちらまでお願いします。岡崎0564-57-1450 番です。建築家と考える家づくり未来塾、今日は有限会社中島プランニング代表の中島博人さんにお話を伺いしました。中島さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
建築家と考える家づくり未来塾、このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りしました。